金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部および札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本社長室広報担当次長の高山雄一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、自ら今おっしゃってましたけども、はい、IR のプロですからね。
いや、そんなことは言ってないじゃないですか。
IR のプロから、はい、もう第三四半期の決算を含めて、うん、金本の越し方行く末を語っていただこうと思いますが、はい、株式市場からの評価は第三四半期決算については良かったみたいですね。昨日
今日とプラスプラスできてるというのは、はい、おかげさまで非常にいいご評価をいただいて、多分想定をされてた、皆様が想定されてた数字よりも着実なところだという業績内容だったのかなというふうに、感じております。
やっぱり売上が伸びている、まあ、プラス 7.4% 通期でですね、はい、ここへの評価ですか。
はい、そういうことになろうと思います。はい、でこれを分解しますと、今回3月に M&A をいたしました西建という九州の会社ございますね。はい、でこれが40億この売上に、乗ってきています。で営業利益でいうと4億でございます。でそこだけを聞きますとね、なんだ西建というところが新たに加わって40億加わったんだったら、金本本体または、それまでの、子会社、ここの建機レンタルはそんなに伸びてないのかっていうふうに見えるんですが、実は西建という会社さんがですね、建設機械のレンタルの他に福祉関連のレンタルをやっておりまして、はい、売上的に言うと6-4の4が福祉、6が、建機レンタルというようなイメージなんですね。ですから、金本の単体でも、またはユナイトという道路用機械のレンタル会社もそれぞれ業績は第三四半期に入ってからは回復してきています。でやはりこれは三次補正が、1ヶ月半から2ヶ月遅れて出てきたものが、やっと地についてきたというところだと思います。
ただまあ今売上高40億、はい、営業利益で6億、
はい、4億ですね、
4億、はい、全体で見れば売上高1034億ですよ、
はい、
そのうちの40億でしか過ぎないとしか見れないんですが、どうなんでしょうか。
うん、10月決算に引き直させておりまして、はい、で4月分からですから、わずかその3ヶ月分ぐらいのところが乗ってきているところでありますので、
4月からで3ヶ月、はい、じゃあもし第三四半期通過したんだったら120億ぐらいの乗っかる要素になっていたはずと。
そうですね、
いうことですね、はい、ということは来期はどうなんですか。全部丸く乗って、はい、
来期ですと、とりあえず今現在やってると言いますか、長期ビジョンブル55、これの中間時点で売上高が1500億、はい、で営業利益の方が190億という目標を立てさせていただきました。
はい、
3年前にですね、はい、桜井さんからお前ずいぶんしょぼい目標だなと言われてたんですが、確かにしょぼいという感じもなきにしもあらずでございました。あの当時はもうイケイケどんどんでございましたから。で売上高については今回の西建が加わったことによって、やっとこう指先が引っかかってるぞというんではなくて、しっかりと棚心で抑え込みが効くような状態だと思います。ただし一方で営業利益は今回、少し、落としておりますんで、ここの分については190億っていうのがちょっと、もう一つ二つ何か創意工夫が必要なものになるかなという気がいたします。
これ営業利益が低い分とはあれですか、利益の 先送りですか。
いや、そういうわけじゃないです。
原価償却での、
はい、その原価償却での先送りという言い方をしていただけるならば、まさにその通りですね。
いや、だってそうでしょ、はい、今期上げるべきところっていうか、払わないお金を来期再起以降に持っていくってことは先送り、まあ、
そういうことですね。
つまり含みを増やした、はい、
意識的に増やしたというよりも、どうしても増えざるを得なかったと。
はい、
というのは、そろそろ東北の被災3県、ここでの工事が、高原状態に入っておりまして、新しい工事というのはそうそう出てこないであろうと。
はい、
であるならば、そこで、随分と装備をいたしました機械を、関東に持ってきて、 東京五輪に向けて使わせてもらおうと、虎の狸の川山用をしておりました。そうしたところ残念ながら東北ではまだ工事続いてるんだと、もう持ってくなということでございまして、まあ、東京向けにまた新たに機械を買わざるを得なくなった。それと西建、という会社が新たに加わりましたんで、ここの装備がちょっと古い状況でございましたんで、ここにも、もう一段あのお客様にご納得いただける機械を用意をしようというところで、どうしてもあの装備的にまあというか高くなってしまったというのが一番ですね。
なるほど。
はい。
じゃあまあ通期はまあ第三者期まで来てますから、想定の範囲内では着地できるだろうみたいな感じで見ておきますか。
そうでございますね。あの一応進捗状況を見ますと 72%3% ぐらいでございますから、はい、あのそういう意味ではよほどのことがない限りは、大丈夫かなと思います。でただこの中でよく皆さんにあの熊本の震災で儲かるでしょうっていうようなことを言われます。あの残念ながら熊本の方は7月にやっと落札、工事落札が始まったばっかりなんですね。ですから秋口以降ですから、うちの16年10月期の売上にはプラスになりません。その貸し17年10月期にはプラスになる。北海道の台風関連についてはもうすでに出ておりますんで、ここは幾分かプラスになってくるというところでしょうか。
今日は一つだけ聞いておきたいことがあったんですね。
何、
はい、
ですか。
魂を込めたやるとして、
何、うん、でしょう。
自然災害に左右されない部分での、うん、はい、御社の自助努力での拡大っていうのはどこに見たらいいんでしょうか。
うん、東京五輪は一応自然災害ではございません。
ございません。
ここの部分かなと今のところは思います。
はい。
で、これについては、まあ、普通の自助努力で、今の状況で上げていくっていうのは、これ、アベノミクスをちょっと除いて考えましたら、3% 程度っていうのが、企業規模がでかくなってしまった分、そのぐらいが、自助努力で、はい、数字が変わる部分なんだろうと思うんです。で、でも 3% だと、あまりにも、小さすぎる。
はい、
で特に、政府からたくさんの仕事量の予算を、建設業界いただいてますし、
はい、
そういうところを考えると東京でできましたら 6% プラスにはしたいというのが手前どもの考えでございます。
その時に全体の売り上げってどれぐらいを相当したらいいんですか。
そうですね、
東京でオリンピック 6% プラス、
うん、
その時御社の売り上げだからどれぐらいなんですか。
全体を通じたらまあとりあえず
家庭の話です。家庭の話、はいは
い、ここ家庭ですよ。
はい、
ちょっとそれでもコンサバティブに見て1700、
はい、
だから今よりはと言いますか17年10月期の予想を、
はい、
が1500億ですから、
はい、
それにプラスすることの200億1700と、
はい、
まあ、コンサバティブにちょっと見過ぎかなっていう。
それ単年じゃなくて通年ですよね。何年かいけますよね。
何年かいけますね。
それどうなんでしょうか。
何年かいけると思います。
はい、
ただ問題はいわゆる東京オリンピック五輪の、
はい、
関連の工事が終わった後、
はい、
当然ながら日本経済が、現状を並みないしは以上であれば、
はい、
公共事業は続きますから、そこの点についてはもしそういう状況であるならば幾分もこう不安視する部分はないと思うんですよ。
うん、
ただ大概オリンピック終了後の例えばイギリスもそうでございましたけども、ガクンとこう落ち込みをするような、経済的に落ち込みをするような状況が日本にも来るならば、
はい、
果たしてそれをキープできるのかしらという気はいたします。
さて、そこで打つ手は何なんでしょうか。2020年アフター。
はい、とりあえず海外ですね。
はい。
はい、で海外に拠点展開をやっとこさ増やしてきました。そこがなんとか、その今回のブル55、これの終了時点で、海外での売り上げがうちの売り上げのですね本当でしたらよ、本当でしたら 20% ぐらいを目標にしたいところだったんですが、なかなか伸び悩んでる中国もございますんで、 大変恐縮ですが、とりあえず低めの 10% というところに置かせていただいてます。
10% も150億ですよ、
はい、
ね、大きいですよね。
ということは200億乗っかって、これが潰れなければ350億乗っかる、
うわ、
取らぬ狸のですけどね。
どんどん高められてますね。
いやいや、家庭としてです、家庭として、はい、やっぱり企業ってはこう努力をして成長しようとみんな思ってるわけですから、どこまで頑張れるんだってのを我々やっぱ聞きたいじゃないですか。
なるほど、う
ん、
まあ、企業の可能性としてね、知りたいところではあります、ね、
いや必ずできるとは思わないですよ、でもそういう可能性がある
意気込みと、
はい、分かりました。広報担当として腹くくりました。その数字を上げられるように、今年から実は新たな施策が、打たれております。
自らベトナム行くとかシンガポール行くとか、
いや僕が行ったら多分ぐちゃぐちゃになるんでダメなんですけども実はこの単身発表と合わせて同時発表させていただいてますが、金本貫中現在の社長でございますけども、から今度金本哲夫、
はい、
金本貫中の息子ではございません、甥っ子になります、が社長に11月の1日からつくということで発表をさせていただきました。まあ、98年からですか、社長が今の幹事になっておりまして、まあ、20年にはちょっと足らないんですけどもね、まあまあ、20年近くやってきて、極めて安定していて、で極めて、その間上場をずっと指揮してきた人間ですから、企業をより高みに上げようといういろんな努力をしてきた、結果として JPX400、まあ、2年連続選出というのもあると思うんですけども、本人曰くそろそろ若手に代わってもっとアグレッシブに動いた方がいいだろうということでございますんで、で、特にこの金本哲夫は、海外展開のところで、極めて、功績もございますし、私どもの会社の中の一番得意とする地盤改良、これについてはもう昔営業でガンガン回ってたものでございますから、そういった強みのところを今後海外に向けても、当然ながら国内でもですね、やっていけるだろうなと思います。ですからそういう意味ではこれが一番の施策なのかもしれませんね。はい、
国内海外比率ってどれぐらいまでなる感じですか。
今後の日本次第なんですけども、どう考えても今のところ皆さん日本というのは人口も減り、高齢化が進みという極めてこの暗いイメージをお持ちになられてますよね。もしそうであるとするならば、海外の方の数字をもっと上げていくしかないんです。ただし僕はもう少し楽観視できるんじゃなかろうかなと思うんです。それは何かというと、やはりこれだけ、自然についても、ちょっと最近、自然災害多すぎますけども、四季があって、なんとも、生活もしやすい場所であって、最近はなんか随分犯罪のニュースが多いですけども、それでも犯罪率はそんなに高くない、いい国でございますんで、ある程度のところに来ましたらね、当然ながらもう少し人口も増えということはなってくると思います。ですから、それらのことを考えて希望的に申し上げると、日本が7、海外が3。で、その海外が3といっても、海外はすぐに4に、手が伸ばすことができるぞという3であるというぐらいの位置づけで、いられればなと思います。で、多分、金本哲夫も、新社長ですね、11月に、まあ、いろいろ、方針を発表するとは思いますけども、海外での、業績拡大というところも含めて、考えてるんじゃないかなと思います。はい。
これまでの流れをこう引き継ぐような形なのか、はい、何か新しく切り替わっていくイメージなのか、
うん、多分これを言うとがっかりされることが多いと思うんですけど、引き継いでいくんだろうなと思うんですね、うん、で、その引き継いでいくところは何かというと、金本、一番金本らしいところ、それは何かっていうと、コンサバティブなところっていうんでしょうか。笑っちゃいけませんね、今のところね。大変すいません。どちらかっていうと、石橋を叩いて、これまでは渡らないっていうことの方が多かったんですけど、石橋を叩いて渡るということに変わっていくんだろう。うん、そういう意味で、いわゆる、財務部門については、これまで通りコンサバティブに、しっかりとやると。 ただし営業部分では、もうずっと営業旗で歩いてきている新社長ということになりますんで、ここは、やりと矛があるとしたらば、やりを動かす方が多くなるんではなかろうかなっていう気がいたしますね、うん、
いい部分を引き継ぎながらアグレッシブさも、は
い、というところですね。
変わってくるという、はい、いい形になりそうですね。
そうですね。皆様のお力添えを本当にいただきたいところですね、うん、はい。
あとはどうでしょう、そのユーザーの拡大ということで見ていくと、はいはい、今口座数が5万、
はい、
と伺ってますが、はい、ゼネコン公務店増援業者、
はい、
これの拡大目標ってどのぐらいに置いておいたらいいですか。
ですね、これは現場次第になってきますんで、はい、どうかなと思うんですが、今回ちょっと北海道の、例の災害、台風被害でですね、農家の方々のところが随分被害に遭ってます。で、その前は熊本、畑だとか、田んぼだとかがやっぱり、ずってしまっているような状態。で、小松さん、皆さんよくご存知の小松さんが、これまでの建設機械であるいわゆるそのブルドーザーだとかアタッチメントをつけると、農業機械に変わるぞと、で農業機械よりも当然ながら乱暴に使われるであろうという設計で作っている建設機械だから極めて壊れることなく使えるぞというものを出されてるんですね。アタッチメントを出されてる。で、これら我々からするとアタッチメントを新たに購入すれば新しい新車を買わなくても十分に農家の皆さんにも使っていただける。で、北海道で今進められている TPP 関連の、農業土木っていうのが今後は、もっと全国的に広がって、農業は日本国内で消費する農業ではなく、日本の新たな輸出産業になるんだろうとそう思います。
最初の質問は5万がどれぐらいになるんでしょうかって質問なん
だ。ですから、それを考えるともっと増える可能性はあると。ただし農協単位って言われたら大して増えませんね。
と農業関連がどんどん御社の売上比率の中で高まるってことですか。
これまた面白いことにですね、農業と本格的な農業と建設って時期的にラップしないんですよ。
言ってる意味が分
かりません。はい。米を取ってる時には、工事が進まないんですけど、うん、米取り終わったら工事が進むんですよ。
作物作ってない時期に。
はい。うん、どういうことかっていうと、兼業農家の方が建設に従事してくださっていて、その方々が地元の建設工事が終わったら東京に出稼ぎに来るんですよ。
うん。
うん、だからもともと建設従事者っていうのは少ないんですよね。はい。で、だけど、それぞれの、これまでだったら農業のところではあまりお手伝いすること多くなかったのが、農業のところでもお手伝いすることができるようになってくると。するならば。
貸し出しするのに開墾するやつだとかそういうのが増えていくってことですか？
いや、多分開墾をするっていうんではなくて、今ある、どちらかっていうと、日本国内向けの、需要だけにお答えするような農業から、北海道の場合は今海外にも向けて、メイドイン北海道ということで、随分とブランド力もついてて、海外に売られているようなんですけども、そういった海外に売ったり、国内にでも消費したりというところを考えると、大規模経営をしていく農業に変えていかなきゃならんと。
ってことはトラクターとかそういうのがレンタルが増える？
トラクターではなくて、トラクターはもともとあんまり強度がないんで、
どこでお役に立つんですか。
ですから先ほど申し上げたでしょ、はい、小松さんが作ってるようなブルーにアタッチメントをつけて使えるという、そういうことですね。
なるほど。
はい。じゃないと自分たちもまた一から新たにこう設備投資しなきゃいけないことになりますからね。
ということは、まあ多少変化の兆しはあると、は
い、うん。あると思います。
海外と農業に拡大を求める。
うん、
求めるというか近場で見るとそういうところがありますよということですな、うん、で基本的な建設関連でいうとやっぱりトンネルですね、
はい、
東日本だけで350航空今、 工事が出ております。まあ、出ているというのは計画の部分も当然ながらあるんですけども、これらについては、手前どものグループに参加いただいている、トンネル工事のお会社さんだったら必ず聞いたことのある明義さんという会社さんと、東友さん、これそれぞれ東友エンジニアリング、明義エンジニアリングというお会社さんなんですが、こちらとタッグを組ませていただいて、それぞれのトンネル工事で我々がその入り口のナトム工法の出だしの部分、そして、後半、それを今度しっかりとコンクリート吹き付け機で、トンネルらしく仕上げていくのが明義さん東友さんというタッグが組めますので、350工区だけではなく、西日本側のトンネルについても、手前どもの機会を使っていただけるのではなかろうかなと思います。
なるほど、そういう意味ではやっぱりトンネル、
はい、
北海道新幹線もそうだし、リニアもそうだしと。
そうですね、はい、
ということで、
はい、
なんとなく見えてきました。
そうですね、はい、未来が見えてきましたね。さて今日ご出演いただきました証券コード9678金本からリスナーの皆さんに素敵なプレゼントがございます。番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で太っ腹30名様に金本坊やがデザインされたセンスをプレゼントいただきました。プレゼントのご応募はザ・マネーからリンクしている金本 IR 特集ウェブサイトから、またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経金本プレゼント係宛にお送りください。締め切りは9月30日となっています。今日のご出演は金本社長室広報担当次長の高山雄一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ？小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか？金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。証券コード9678東証一部札証上場、レンタルの金本にご注目ください。